ございますけれども、まあ、県民担任と比較をしましても、まあ、その協力をしていただくその協力率につきましては非常に高い数字をお出しいただいております。もうこれも一人に皆様方のご協力の賜物でございますので、心より感謝を申し上げます。本日は平成25年から取り組んでまいりましたこの新近江商業施設の整備につきまして、まず大学を私の方から説明をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まず、本市のごみ焼却施設の、まあ、現状、まあ、これまでの流れというところで、ございます。ご存知の通り、鎌倉市には、名古屋のクリーンセンター、北井前筋のクリーンセンター、2つの焼却炉を持つということで、これまで進めてまいりました。しかしながら、この2炉とも大変老朽化が、まあ、進んできて、しまっております。まあ、そんなこともございまして、前筋のクリーンセンターは、まあ、一度焼却を、まあ、停止をするということを、皆さんに今発表をしたというのが、およそ15年ほど前ということになります。まあ、しかしながら、その後、前筋の焼却炉一つ、停止をするには、まだゴミの量が多いということで、改めて今泉の皆さんにお願いをさせていただいて、10年程度、なんとか10年程度、もう一度ゴミを燃やさせてほしいということで、停止ということではなくて、10年間、ゴミを焼却をさせていただいて、実はこの3月末をもって、まあ、その2度目のお約束ということが期限としてまいりました。今泉の焼却炉は、老朽化をしているということで、停止をさせていただきました。そしてこの4月1日からは名古屋のクリーンセンター1か所のみでの稼働ということになります。ただ名古屋のクリーンセンター1か所のみでの稼働となります。ただ名古屋のクリーンセンターも大変老朽化が進んでいるということで、そのままでは焼却し続けることができないということで、まあ、およそ10年程度ゴミの焼却をするだけの、まあ、回収をさせていただきたいということで、地元のご理解をいただきまして、改修工事をした後、この4月1日から今、名古屋のクリーンセンターを稼働しているという状況になります。しかしながら、こうした、まあ、老朽化した焼却炉という現状を踏まえますと、まあ、今後安定的にゴミの焼却を進めていくという中におきましては、まあ、新たな焼却炉を建設をしなければならないというのは、本市にとりますけど、これは避けて通れない、まあ、命題ということになっています。まあ、そうした中で、その新たな焼却炉をどこに作っていくかということを、まあ、これまで検討を進めてまいりました。まあ、このゴミの焼却にあたりましては、まあ、本市のゴミ処理行政としましては、まあ、3Rということで、リデュース、リユース、リサイクルということ、いわゆる、この環境負荷をできる限りなくするということを市民の皆さんと共に、まあ、進めてきた経過がございます。当時、まあ、7万トンあったゴミの焼却量が今ではもうその半分にまで減ってきているという状況です。もうこれも一人市民の皆さんのご協力の賜物でございますけれども、まあ、しかしながらこの3万5000トンが、まあ、なかなかゼロというところには、まあ、ならないというのもこれはもう現実でございます。まあ、そうした上で、まあ、原料資源化をこれからも進めていきますけれども、まあ、新たな焼却炉との、まあ、整備をしていく、さらには、まあ、この焼却炉、まあ、近年短期などで、実施されている様子をご覧いただいても分かりますけれども、その焼却をしたエネルギーをいかに有効に使うかということの技術がとても、発達をしてきているところです。本市の、まあ、古い焼却炉2炉につきましては、まあ、これらのエネルギー回収というのは十分できていなかったという説でございますから、こうしたエネルギー回収を、まあ、できる限り、していくということは、まあ、基本的な考え方として、まあ、進めていきたいというふうに考えているところです。そして、まあ、この施設整備の基本方針ということで、大きく2つを掲げて進めてまいりました。1つは安全安心で、まあ、環境に十分配慮し、市民に愛され、地域に開かれた、まあ、施設を目指すというものでございます。まあ、ゴミの焼却施設といいますれば、まあ、当然その賛成だけど、まあ、格論反対というふうになる施設でございます。しかしながら、もうこれは過去、まあ、その40年前の比較をすると、もう格段にこの技術というのが進化を遂げておりまして、決してその迷惑施設という位置づけのみではない、まあ、そういう施設というのがこの日本の中を見ましても出てきているという状況です。安 全性や、まあ、信頼性の確保は、最優先にしまして、まあ、これは最新の技術や機器を、まあ、導入をしていくということ、まあ、特にあの環境問題という部分におきましては、まあ、その最強性というのが、まあ、まだまだ心配になろうかというふうに思います。しかしながらこれも自主規制ということを設けまして、通常の規制よりももっと厳しく皆さんに十分安心できるという通知で、こうした施設を、まあ、停止しということ。それから周辺と調和した、まあ、これは景観面ですけれども、外観や携帯衣装ということを、まあ、工夫をしていくことなどを、工夫をしていくということを考えています。それから2点目、まあ、先ほどと繰り返しになりますが、このゴミ焼却から得られる、まあ、エネルギーを有効活用しまして、でまあ、これ平常時はもとより、まあ、災害時にもですね、強い設備作りということを目指していくということを基本的な考えに置いています。特に、まあ、東日本大震災の発生時の上昇を見てもお分かりいただけると思いますけれども、ゴミの焼却ができなくなるということにつきましては、やはり大きな、この市にとっては課題ということになっています。そうした大規模災害があっても安定的にゴミが、処理できるという体制を取っていくということが大変重要であるというふうに考えます。はい、そしてこの建設候補地の、まあ、選定理由ということで、ございます。まあ、特に重要な項目としては、災害時におけるエネルギーの有効活用の視点ということをお書きいただきました。まあ、この考え方の、まあ根本にありますのは、鎌倉市の、まあ、市における、まあ、目標があります。第3次総合計画基本構想というものがございますけれども、この中では安全で、安心な、災害に強い、まあ、安心して暮らせる街づくりということを最優先課題と位置づけています。そして鎌倉市が毎年予算を作っていくわけですけれども、この街の安全に寄与する取り組みということを最優先して予算配分をしていくということを近年、続けているところでございます。まあ、そうした基本的な考え方、それからゴミ焼却施設を、まあ、地域に貢献できる、まあ、施設をしていくということがございます。そうしたあの考えのもとに、まあ、同一敷地内にあります山崎下水道終末処理場と、まあ、連携を図っていくことによって、まあ、平常時の有効活用はもとより災害時におきましても、先ほど申し上げましたゴミの焼却施設のみならず、この下水道の施設も安定的に稼働することが大変重要だというふうに考えています。この焼却施設と下水道の施設2施設が安定的に災害時でも稼働できる、そのことが本市にとりましての安全安心な街づくりを進めていく上でとても重要になるだろうというふうに考えまして、今回来週建設候補地として山崎下水道終末処理場の未活用地とさせていただいたというところでございます。ただあの地域の方々が見ますれば、まあ、負担の方面性と言いますと、すでにこの下水道の処理施設があるのに、また、まあ、一般的にはその迷惑施設だと言われているものをどうしてこの地域に集中させるのかという考え方、お声があるということは、非常に承知をしているところです。まあ、しかしながら、まあ、今回の選定にあたりましては、まあ、その地域の負担の方面性ということよりも、この本市全体を見まして、その安全安心な街づくりを進めていく上で、何が大切かということを優先的に考えさせていただきまして、この施設の建設候補地を決定をさせていただきました。そうした中におきましては、そうは言っても迷惑施設じゃないかということだというふうに思いますけれども、皆さんに十分安心安全だということを情報を共有させていただきながら、そして地域の方々にもできる限りその負担をかけることなく、この施設の建設を目指してまいりたいというふうに考えております。なかなかこういったゴミ焼却施設ですから、先ほど申し上げました通り、討論賛成、しかし格納反対という動きがございますけれども、十分情報交換をさせていただきながら、皆様と信頼関係を築いて、今後進めてまいりたいというふうに考えておりますので、どうぞご理解、ご協力を賜れば幸いでございます。まず冒頭、私からの説明とさせていただきます。よろしくお願いします。